おはようございます。ただいまより2022年11月27日第三礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を整えましょう。それでは教会福音賛美歌59番を持って神様を賛美いたしましょう。それではご無理でない方はお立ちください。 では司会者がお祈りします。愛する天のお父様、今朝もこの会堂で、またオンラインを通してキリストの体である教会につながるお一人お一人とともに、神であるあなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。本日より私たちの救い主イエス・キリストの降誕を待ち望むアドベントに入ります。私たちの日々の生活はいろいろとやるべきことに追われ、また年末に向けて忙しい日々を送っている方も多いと思います。また寒くなり体調が優れなかったり、体の弱さを覚えている方もおられると思います。いろいろな不安や心配は神様がすべてご存知です。今握っているものを手放し、この礼拝を通してイエス様を心にお迎えできるように導いてください。私たちに必要なものは神様あなただけです。主よ来てください。あなたを求め、あなたの御言葉を喜んで受け取ることができますように。本日はマナデーで、第二礼拝ではマナー IGN の子どもたちが笑顔で、賛美してくれました。このマナー IGN の子どもたちが与えられていることを感謝します。また私たちも幼子のように素直に神様を喜び賛美するものとさせてください。昨日は久しぶりにこの礼拝堂で結婚式が行われました。神様の導き、愛、祝福のあふれる時となり、本当に感謝いたします。このクリスマスの時期には、町にはクリスマスの飾りやイルミネーションが入れ取られ、人々が笑顔になる季節です。しかし神様、まだあなたのことを知らない方が私たちの周りには、家族、友人、また職場の同僚や近所の方々、あなたの本当の喜び、神様の愛、福音を伝えることができますように、私たちを用いてください。神様がまず私たちを愛してくださり、私たちがどんなに罪を犯そうとも何度でも許してくださり、神様との交わりを回復するようにとイエス様を使わし、私たちの十字架を追ってくださいました。義と愛に満ちた神様の豊かな知恵を用いて私たちを救ってくださったことに感謝し、今朝もお一人お一人があなたの御前に出て礼拝を捧げます。どうぞ御言葉によって私たちを養い、御心を知るものとさせてください。この祈りを私たちの尊い救い主、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。ゆっくりと心を込めてお祈りください。主の祈り、天にいます私たちの主よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
皆さんおはようございます。マナー IGN運営委員会の坂入と申します。本日の第二礼拝では元気に子どもたちの特別賛美がありました。コロナ禍によってですね、本当に子どもたちを取り巻く環境は大きく変わっております。ただそういった中でもマナー IGN としては、神様から与えられた かけがえのない一人として、子どもたちにとって一番何が必要か、そして何が大切かというところを第一に考え保育に当たっております。引き続き皆様からのご支援と、お祈りをいただければなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
もう少し写真がありますので続けてご覧ください。ちょっと音楽とずれちゃいましたけども、はい、ありがとうございました。マナー IGN は私たち土浦恵み教会に与えられている本当に、宝だと思います。輝く生き生きと喜びに満ちた子どもたちのですね、歌声を聞きながら、また今写真を見ていただきながら、この子どもたちが本当に神様によってまた教会を通して育てられていくことを願う、それが私たちの祈りでありますので、これからも共に祈ってマナを応援していっていただければなと思います。はい、ありがとうございました。この朝私たちはこの年の大降雪アドベントの第一手術を迎えることができました。いよいよこれから主イエスキリストの降誕を待ち望む大切な季節が始まっていきます。この朝もですね、賛美歌の久しく待ちにしをご一緒に賛美いたしました。これを歌うとやはり、ああアドベントが来たなと、そんな風にですね、強く思わせられます。アドベントというのは主イエスの誕生を待ち望む時、それを喜び祝う時でもありますが、同時にこの1年間を振り返っていく、そんな思いを強くさせられる時でもありましょう。あと1ヶ月ほど経つと私たちはこの年の終わりを迎えようとしています。皆さんにとってこの1年間どんな年であったのでしょうか。そのようなことを思い巡らしつつ、今朝も主イエスキリストの降誕の意味を聖書の言葉からご一緒に学んでいきたいと思います。それでは聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの黙示録第22章となります。聖書の一番最後となりますね。後ろから開いた方が早いかもしれません。黙示録の第22章の10節から読んでいきたいと思います。聖書お持ちでない方、前のスクリーンに出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。ヨハネの黙示録第22章10節から21節まで、それではお読みいたします。また私に言った、この書の預言の言葉を封じてはなりません。時が近いからです。不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい。正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさい。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。自分の衣を洗う者たちは幸いである。彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入れるようになる。犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好みまた行う者は外にとどめられる。私イエスは御使いを使わし、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊と花嫁が言う、来てください。これを聞く者も来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がその者にこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの預言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からその者の受ける分を取り除かれる。これらのことを証しする方が言われる、 しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。なぜアドベントに黙示録なのか。この朝選びました聖書箇所は多くの方にとって不思議に思われるかもしれません。私もですね、クリスマスのメッセージを黙示録からするというのは初めての経験であります。それでも黙示録のしかも一番最後の22章を選んだのにはそれなりの理由があります。答えを先に言いましょう。それは神の民イスラエルが救い主メシアの誕生を待ち望んでいたように、私たちも主が来られるのを待ち望んでいるからです。主イエスが誕生された時代、それはローマという帝国の支配を受けていた時代、そして誰もが苦しみの中に置かれていた時代でした。もとよりローマ帝国だけではありません。ユダヤの地は長らく列強の国々の支配を受け、輝かしいイスラエル王国の時代はすでに遥か遠くの話となっていました。それゆえユダヤの民はひたすらユダヤの再興を、そしてメシアの到来を待ち望んでいたのであります。そしてついにキリストが誕生します。そこから大きく歴史が変わっていきます。キリストの交渉外があり、十字架の死と復活があり、そしてそれに続くペンテコステと教会の誕生がありました。教会はそこから爆発的にと言ってよいでしょう。福音が増え広がり、救われたキリスト者の群れが次々に立てられてい、くことになるのです。同時に教会への迫害も次第に強く大きく拡大し、黙示録が書かれた時代、それはまさに教会が経験する最初の大きな試練を迎える、そんな時代でありました。迫害の時代に書かれたヨハネの黙示録、この手紙には主イエス・キリストの再臨を待ち望む空気が色濃く反映されていると言ってよいでしょう。もう一度22章の20節と21節をお読みしたいと思います。20節、これらのことを証しする方が言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。主イエスよ来てくださいという言葉、これはマラナタというアラーム語を訳した言葉であります。マラナタ、それは初代教会における挨拶の言葉であり、同時に聖餐式における祈りの言葉としても用いられていた言葉でありました。最初になぜアドベントに黙示録なのかという問いかけを皆さんにいたしました。それは私たちもまた主を待ち望むマラナタの切実な祈りを必要としているからです。22章の10節と11節ご覧ください。また私に言った、この書の預言の言葉を封じてはなりません。時が近いからです。不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい。正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさい。ここに2つの対照的な人々が登場してまいります。不正を行う者、汚れた者が存在する。一方で正しい者、聖なる者の存在も忘れてはならない。この対照的な両者が示すそれぞれの特徴がさらに深まっていくのだというのです。不正や汚れがいよいよ激しくなって、同時に正しいものや聖なるものもその様相、あり方を深めていく時代、 それはあたかも光と闇がそれぞれになお一層強く濃くなっていく時代だということです。今年2022年を振り返っていくとき、もちろんこの年も実にさまざまな出来事や事件が起きてきました。私たちが住むこの日本の社会でも本当にいろんなことが起きました。どうしてこんなことがと思えるような凄惨な事件やそして大きな災害も起こってきました。しかし私たちにとって何よりも大きな出来事、それはそうあの2月から現実のものとなってしまったロシアによるウクライナの侵攻だったのではないでしょうか。軍事的にも政治的にも大きな影響力を持った大国ロシアが隣国のウクライナに侵略戦争を始めてしまった。それは本当に大きな歴史的大事件となったわけです。いやウクライナだけではありません。皆さん昨年2月に起こった出来事を覚えていらっしゃるでしょうか。そうです、ミャンマーで軍事クーデターが起こり、その影響は今なお続けられている。そこで本当に痛ましい、そして私たちの耳にも届かないような出来事が次々に行われ続けているのです。さらに遡ること、その前の年はどうだったのでしょうか。そうです、香港での民主化運動が政治の力によってねじ伏せられ、そして沈黙を余儀なくされるという事態が起こってしまいました。ウクライナ、ミャンマー、そして香港から聞こえてくるのはそこで血を流し自由や安全を奪われ、そして本当に大切なものを失った人々の悲しみの叫びではないでしょうか。また為政者による宗教的な弾圧や迫害も深刻さを増してきていると言われています。今月水曜礼拝では世界の迫害下にあるキリスト者と教会のために祈る祈りを捧げてきました。アフガニスタン、アルジェリア、インド、スリランカといった国々でキリスト者が、そしてその教会が本当に深刻な迫害を弾圧を受けているという実態がレポートされています。迫害というのは過去の出来事でもなければどこか特定の一部の極めて例外的な国や地域で起こっている出来事ではありません。不正を行う者がますます不正を行い、汚れた者がますます汚れていく世界、これは黙示録が書かれた一世紀末の話にとどまらない。これは私たちが直面する世界の現実であり、そして私たちが今生かされているこの世界の現実でもあるのです。だからこそのマラナタであり、そして主よ来てくださいとの祈りの叫びなのではないでしょうか。続けて12節、見よ私はすぐに来る、それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えてくる。2000年前、最初のクリスマスに起きた事柄は全て預言者たちの口を通してあらかじめ預言されていた約束でもありました。羊飼いたちに告げられ、東方の博士たちに示されたのは約束のメシアの到来であり、その予言の成就でありました。クリスマスというのはその約束が現実のものとなり、神の一人子が私たちが生きるこの世界に本当に来てくださったという良き知らせをもたらすものとなりました。しかし黙示録の書かれたヨハネの時代、その時主イエスキリストは十字架にかかられ、しかし三日目に死からよみがえってすでに天に帰っておられたのです。その時弟子たちの見ている前で主イエスは雲に包まれ、そして天に上がっていかれたと書かれている。 その時弟子たちに向かって御使いたちはこんな風に言ったのです。どうぞスクリーンをご覧ください。使徒一章11節、ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。またおいでになる、再び来られる。この約束のゆえに教会は、そして神の民は、主の到来を待ち望むようになったのです。弟子たちだけではありません。迫害の最中にあった使徒ヨハネの時代も、そして現代を生きる私たちもまた待ち望むのです。救い主である主を待ち望む、それは神の民イスラエルがメシアの到来を待ち望んだように、2000年間教会が捧げ続けてきた信仰の祈りでもあります。クリスマスにこの地上に来られた主、その主が神の一人子であるイエス・キリストが再臨することを待ち望む祈り、それこそがマラナタの祈り、主よ来てくださいという切実な祈りの言葉なのです。しかし皆さんどうでしょうか。私たちにとって待つということは誰にとっても優しいことではありません。待つことの難しい時代だからこそ、本当に私たちには覚悟が求められます。今は何事にもスピードが求められる時代、できるだけ早く、可能な限りすぐに結果を出したい。私たちはそのような慌ただしい時代に生かされているのです。だからこそ私たちには、なぜ待たなければならないのか、どのように待てばよいのかといったことが求められているのではないでしょうか。主イエスが黙示録の22章12節で言われたことは、見よ私はすぐに来るという言葉、それぞれの行いに報いるために私はすぐに来るという言葉でした。同時に主が私たちに告げられるのは、主イエスがどのようなお方であるかということでもあります。続けて13節、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。私たちは誰でもよいから待つというのではありません。どんな存在でも構わないから早く来てくれというのでもありません。私たちが待ち望むお方は一体どのようなお方であるのか、何故に私たちがその方をひたすらに待つというのかということにあるのです。ここでイエス様はご自身をアルファでありオメガであると言われました。英語のアルファベットがですね、 A から始まり Z で終わるように、ギリシャ語の最初のアルファであり、そして最後のオメガである。それは字義通りにとるならば、最初であり最後であるということ、初めであり終わりであるということを意味しています。私たち人間にとって始めと終わりというのは、誕生と死を指すことになるでしょう。この世界に生まれ出た人間はやがて必ず死ななければならない。命の始まりは同時にいつの日にか終わりを迎えることになる。限られた命であるということ。ところが私たちが待ち望んでいる方は有限ではなく、永遠にして無限の存在だというのです。そして聖書がアルファでありオメガであるとき、あるというときに、それは私たちの主が全世界の創造者であり、また完成者であるということを指し示しているのです。はじめに神が天と地を作られたというときに、そこにすべての始まりがあるということを私たちは告白することができます。世界の始まり、歴史の始まり、生きとし生けるものすべての始まりがそこにあります。すべてがそこから始まりました。同時に 真の支配者、誠の統治者であられる主はこの世界を完成へと導かれるお方でもあるのです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離してはならないと言われるとき、私たちは自分自身が不完全なものであるということを自覚します。自らがまだ途上にある未完成の存在であるということを知らされるのです。しかし私たちが待ち望む主は私たちを完成へと導かれるお方であります。この罪によって歪められた被造物世界、悪の力に牛耳られているように見えるこの現実、そこにあって私たちに完成の時が必ず訪れる。主が私たちをあがない、新しく生まれたものとして養い成長させ、やがて完全なものへと導いてくださるというのです。そこに待ち望む者の希望があります。主を待ち望むことの大切な約束がそこにあるのです。続けて16節、私イエスは御使いを使わし、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である。この16節でも続けて主イエスの自己紹介がなされていきます。主イエスはダビデの根である、子孫である、そして輝く明けの明星であると言われるのです。明けの明星という言葉、これはですね、一般的に、よく知られている言葉だと思います。ご存知の方も多いのではないでしょうか。これは明け方の空にですね、ひときわ美しく輝く金星を指す言葉ですね。明け方、すなわち夜が明ける前の時間、それは夜の中でも最も闇が深まる時間帯だと言われています。その漆黒の闇の中に燦然と輝く赤星、明けの明星、そのようにひときわ明るく輝く星こそが主イエス・キリストであると言われるのです。2000年前、最初のクリスマスが訪れたユダヤの地も本当に重苦しい、そのような時代の空気が彩っていたと言われています。暗い闇がこの世界を覆うような、そういった世界の現実があったと言われています。だからこそダビデの根であるメシアが来てくださった、闇に輝く赤星として主が誕生してくださった。そして今私たちも同じように主を待つのです。闇が世界を覆い、悪の力がはびこるこの世界のただ中に主イエス・キリストが再び来てくださる。歴史を終焉へと導き、この世界をあがない完成へと導かれる主が来られる。そこに私たちの希望があります。だからこそ私たちは下を向いてではなく顔を上げて希望を告白していくことができるのではないでしょうか。14節と15節、自分の衣を洗う者たちは幸いである、彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入れるようになる。犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は外にとどめられる。主イエス・キリストは再び来られると同時に、私たちのために都を用意してくださると言います。自分の衣が洗われる幸い、そして命の木の実を食べることができる特権、その都に用意されているのはまさにそのような神の恵みであると言います。皆様ご存知のように、アダムとエバが善悪の知識の木の実を食べた時、それ以来 人間は死ななければならない存在となりました。主の言葉の通り、人は誠の命を失っていったのです。しかし主なる神様はそんなアダムとエバのために、その時皮の衣でその裸を覆ってくださったと書かれている。しかし主が用意してくださる天上の都において、私たちは皮の衣ではなく子羊の血で現れた白い衣を着ることが許されるというのです。そして命の木の実を食することで永遠の命に預かっていく。私たちはそのような約束の場所へと招かれている。だから私たちは主を待ち望むのです。私たちがこの1年の歩みを振り返っていくときに、相も変わらず生活に追われて日々を過ごした、そのようなことを実感として感じることが多いのではないでしょうか。何を食べ何を着るのかということに思い煩い悩む日々を過ごした。生きていくために必要な不足を覚え、そして明日を案じ不安になってしまった。それはもしかしたら来年もまた続くのではないか、いやもしかしたら一生私たちはそのようなことの繰り返しを経験させられていくのではないか。しかし何を食べ何を着るのかを患ってはならない、そのようなことに心を奪われ、そして心を滅ぼすような日々を過ごすのではない。主イエスは私たちを神の国とその義を第一とする生き方へと招いてくださっているのです。すべての必要が添えて与えられる生き方へと私たちを招いてくださっているのです。そして同じその主がやがての日には現れた清い衣を、白い衣を私たちに着せてくださる。命の木の実を与え、永遠に主と共に過ごす場へと私たちを導いてくださる。それが主が備えてくださる天上の都であり、それが私たちに与えられた確かな希望でもあるのです。だからこそ私たちは主を待ち望みます。主が来てくださることを希望を持って待ち望むのです。最後に私たちに与えられている主の語りかけの言葉、それを聞いて今日のこのメッセージを閉じたいと思います。18節と19節をご覧ください。私はこの書の預言の言葉を聞くすべてのものに証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの預言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれる。予言の言葉、予言の書の言葉について書かれています。これは文字通りに取るのならば、ヨハネが書き記したこの黙示録を指す言葉だと読んでよいでしょう。ヨハネが見た幻、その幻を言葉にした黙示録。しかし私たちはこれを聖書全体、すなわち神の言葉全体を指しているというふうに読んで理解しても差し支えないのではないかと思うのです。主から預かった言葉、主に託された言葉、つまり神の言葉としての聖書全体を指している。そしてヨハネはその預けられた神の言葉に対して何も付け加えてはならない、何も差し引いてはならないと命じるのです。なぜでしょうか。それはこれが神の言葉であるからです。歴史的に見ますと、神の言葉というのは、そして聖書はまさにこのようなことのせめぎ合いであったと言われています。神の言葉である聖書に人の言葉を付け加えたくなる誘惑があります。立法
ぱなあの人の言葉だから、誰それが言ったその偉大な言葉だから、だからそれを聖書と同じように扱ってしまう、神の言葉と並べようとする誘惑、それはまさに神の言葉に何かを付け加える罪となっていくことでしょう。反対に神の言葉である聖書を割り引いて聞こうとする誘惑もあります。ここは大切なところだが、いやあちらはそうでもない、これは私に必要な言葉だが、しかしあれは必要ではない、神の言葉を色分けし区別しようとする誘惑です。自分には関係がない、意味がないとみなして聖書に聞こうとしない態度、そのような姿勢にも注意をしなければならないでしょう。結局のところ私たちに求められているのは神の言葉を神の言葉として聞く態度ではないのでしょうか。そしてこれこそが終末の時代を生きる私たちに求められている信仰であると思うのです。スクリーンをですねご覧いただきましょう。ヨハネ1章1節にこう書かれています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神で、2000年前、最初のクリスマスに誕生されたのはまさに言葉としてこの地上に来られた神でありました。イエス・キリストこそが神が誰であるのかを解き明かし、神とはどのようなお方なのかを指し示す神の言葉そのものであられました。しかし人々は約束のメシアであるキリストに対して実にさまざまな態度を取りました。ある者はイエスは神ではないと否定し退けようとしました。またある者はイエスこそがダビデ王の再来だと言って、そして間違った期待を押し付けようとしたのです。神の言葉であられるキリストから何かを差し引くことも付け足すこともしてはならないという戒めを私たちは改めて聞く必要があるのではないでしょうか。そして私たちが主を待ち望むために今こそ正しく神の言葉に聞く必要があるのではないでしょうか。ヨハネは先ほどの22章10節でこの書の預言の言葉を封じてはなりません、時が近いからですとも言いました。預言の言葉、神の言葉を封じてはならない、なぜならその時が近づいてるから、その日が確実に迫っているからだというのです。再臨の主を待ち望む、そしてクリスマスの主をお迎えする、そのために私たちに必要なのは神の言葉です。神の言葉に聞き、神の言葉を味わい、そしてこれからも神の言葉に生かされていく、そんな歩みをこれからも私たちはさせていただきたいのです。今日からアドベントが始まります。私たちはこの年も指折り数えながら主イエスキリストの降誕を待ち望む素晴らしい季節を、素晴らしい時を迎えようとしています。それと全く同じ思いを持って私たちは再び来られる主の到来を待ち望むものでありたいと願うのです。クリスマスの主の祝福が皆さんの上にありますように、そして来たるべき主の到来を心から喜んで待ち望む私たちであることができますように。マラナタの祈りとともにこの年もまた主イエスキリストの降誕を待ち望むことができるようにとお祈りをさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。これらのことを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。神様、この年もまた私たちはアドベントの季節を迎えることができました。本当にさまざまなことのあった一年でした。個人的にも、また教会としても、さらには世界を見てもあらゆることが次々に起こり、私たちは戸惑いや驚きを 隠すことができない、そのようなことが少なくありませんでした。しかしだからこそ私たちは改めて再び来てくださる主を待ち望む思いを強くしております。神の民イスラエルがメシアの到来を待ちわびたように、私たちもまたこの時代にあって主イエスキリストの到来を待ち望むのです。辛く悲しい出来事や問題による苦しみの中でアドベントを迎える方もたくさんおられることでしょう。先の見えない不安や人知れず思い煩う悩みを抱えているような方もきっと多くおられることでしょう。だからこそ私たちは祈るのです。使徒ヨハネと共に主を来てくださいとのマラナタの祈りを捧げるのです。どうかこれからも主の約束の成就実現を待ち望む私たちとさせてくださいますように。インマヌエルの神、人となられた神、私たちの主、クリスマスの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは神様に応答して、賛美をしていきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください、教会福音賛美歌の161番を持って主を賛美していきます。 それでは、最後に皆さんと一緒に今日も、テーマソングを歌って、そして祝祷を捧げていきたいと思います。皆さんどうぞお立ちください。 祝祷いたします。クリスマスの主イエス・キリストの恵み、マラナタの祈りを聞き入れてくださる神の愛、世の終わりまで我らを導く聖霊なる神の導きとが、救い主の到来を待ち望む一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちましてアドベント第一手術の第三礼拝を終わりにいたします。